ださいね。そして来ない人とか接待した時にはぜひ教えてあげてほしいと思います。来れない状況とかね、知りたいと思います。さあ、それで聖書に入っていきたいと思いますが、今日はマルコの2章のところを開けました。ちょっとだけまだ開けてくれるかなっていうか、数日経って、マルコの2章の1節から数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると、家のないことがして渡った。これは中部の人が4人の人に担がれて、担がれてというか連れてこられて、そしてイエス様に治していただくという、癒しと奇跡と言ってもいいと思いますけど、癒し、あるいは奇跡の騎士ですけれども、これはですね、その4人、あるいは中の人を含めた5人の信仰を通して奇跡が起こったんですね。そこを学んでいきたいと思います。イエス様、カペナウムって書いてありますけどね、カペナウムってのはね、ヘブル語で、カブって言うんですね、カブナフームってね、カペナウムって言いますけどね、カペナウムってのはカブナフームって言うんですね。慰めの村、慰めの町でもいいですよ。そういう意味があります。イエス様がガリラヤで宣教された時の拠点です。カペナウムを拠点にイエス様はいろんな働きをされました。でそれは慰めの村、あるいは慰めの町とも言われますけれども、って言われたんですね。でそこで言われたんですね。で、その家って書いてあるのは、おそらくシモン・ペテロのお家だったと思います。お母さんがいた家だと思いますね。大事な意味、おそらくそうだろうと思われます。だからその慰めの村、慰めの町と言われている、イエス様を拠点としているところに、シモン・ペテロのお家があって、そのお母さんもらって、そのお家で、お母さんはね、癒されますけれども、そこで、来られたんですね。そして話をしておられたんではないかと思われます。これはあくまで断言ありません。おそらくそうだったんじゃないかと思います。で、この頃の家っていうのは後でも話しますが、日本人の家のイメージとかね、ヨーロッパの今の家のイメージをするとね、屋根を開けたなんて大変なことになってね、そう違うんですよ。もうちょっとこう、庶民的な家と思ってください。ね、こう大きな人間っていうか、そんな感じでですね、で、針とかですね、木の針が通ってあって、閉めた部分でそこにこうね、虫みたいなのを入れて、そこに土を乗せるって、例えば言いますけども、そういう簡単な作りなんですね。で、そういう時だったんですね。そこに人々が集まっていました。それで多くの人が集まったため、特殊のところまで隙間もないほどになったと。イエス様は当時、癒しや奇跡をたくさんしていましたので、人がいっぱい集まったんです。で、皆さんですね、今でも、例えば新興宗教、新進宗教と言われている宗教は、癒しとか奇跡を精霊じゃなくてはっきりある悪霊ですけどもね、異なる霊の力、悪霊の力で起こったりします、ね、その時に、すごい人が集まるわけですよね。今でも例えばうちの三女がもう終わりましたけども、パッション・オブ・長崎のミュージカルに行ってた頃ですね、よくブリックホールの迎えに行くわけですね。あそこで練習したから、そしたらね、しょっちゅうだけど月に1回か2回ぐらいね、大ホールを使ってなんかやってるんです。コンサートの時もあるんですが、そうじゃなくてなんか講演会の時もある。普通の講演会の時もあるけど、宗教講演みたいな時もあるんです。そしたらですね、なんかね、いろんな人がなんかすごい顔してきてるんですね。これガーッと並んでるんですよね。なんだろうと思って、誰がここに来たのかと思ったら、その宗教でね、なんかこう直してもらうとかなんとかっていうやつなんですね。って私2回か3回やりました。で、今の時代でも、オウム真理教育をね、宗教に対してなんかいろいろなことがあったじゃないですか。にもかかわらず、やっぱり技が起こると人は、何か病気の人は治りたい、本当に自分の愛する人が病気だって医学で治らないと思って、あそこに行ったら治ると言ったら、それこそ藁を持つかも思うんで、治るならとにかく行ってみようと思って人は集まる。それでそういうところはですね、悪霊の力でね、まだ起こっていることがあるんですね。イカ様もありますけど、本当に起こっていることがあるんですね。これ悪霊ですね。でも、間もなくね、精霊の技が今ポツポツ降ってますけどね、激しく始まります。人行伝に書かれているような働き、それに勝る働き、聖書に紹介されているものですね、それに勝る働きがこれから間もなく始まります。これが終わりの時のリバイバルだから。で、なんかふむって顔しないの、私たちどうして来るんですよ皆さんで、いや私はそんなとんでもない日曜日来てるだけの信徒ですって、ね、信徒しないでください。何かというと、カリスマを本気で求めている教会は、まず日本のクリスチャンは 0.2% です。日曜日礼拝に行ってるのは 1%、 日曜日礼拝に行ってるのは 0.2% です、総人口。その中でカリスマを本気で求めている教会は、プロテスタント、カトリックを問わず、おそらく 0.02% でしょう。10分の1ないんじゃないかな。としたら 0.01% になるかもしれませんね。ということはですね、たとえ説教中に出たとしても、カリスマを求めている教会にっていうだけで、もう皆さんはですね、その使命を神様から十分受けるのにふさわしいんですよね。だってそのことについて、学び、そのことを礼拝を書くごとに語られ申し上げるんでしょう。皆さんの手を通して癒しと奇跡が起こります。 もし皆さんが病気になったり、家族が病気になったり、友人が病気になったらね、私なんかって絶対思わないでください。これまだ私です。手を置いてね。神様、私には力がありませんが、聖霊がおられます。そして私は御霊の働きを信じている教会にいます。この手を通して聖霊が今癒しを行ってくださいって信じて祈り始めてください。皆さんの手を通して癒しが始まっていきます。そしてね、皆さん口を開いて語り始めてください。ね、予言の働きとかそういうことが、ね、始まっているんです、ね。もちろん教会のちゃんとカバーの中でやるんですよ。わかりません。だけどこれね始まってますね。で、癒しと奇跡が本格的にやられてきてどう始まってきたら皆さん。あのね、ここに書いてあります。隙間もないほど人がやってくる。ね、こんな動き回れなくなりますね。直立駆動説教しなきゃいけないですね。生じたろうって分かんない人がいてもね。あの、とある牧師はルーマニアに行かれた時、本当にリバイバルで、それまでルーマニアっていうのは教会がほとんど人が住まなかったところがリバイバルになった時に、もう狭いところに溢れるほど人がいて、本当にこう、全く動けなくなる状況の中で説教したってことを言われてました。本当に残ってくると思います。バイザーが止まっている。で、皆さんね、そういうことが。で、この時、イエス様は、まさにそういう状況だった。本当に、バイザーが起こってて、ブワーって人が集まってた。だからもう、戸口まで人はいっぱいだったんですね。それで、イエス様はこの人たちに何をしたか。御言葉を話してられたって書いてあるんです。イエス様が話していたのは御言葉でした。当たり前のことなんですけど、これをどうぞ覚えてください。教会は、神の言葉を語るところです。イエス・キリストの御言葉を語るところです。私たちは御言葉を聞き、御言葉に触れ、御言葉によって語る。で、神様の言葉は癒すことができます。心も体も人生も。神の言葉は人を作り変えることができます。神の言葉は不可能を突き破ります。神の言葉はサタンの枷を砕きます。神の言葉には力があります。神の言葉には命があります。神の言葉には愛があります。神の言葉はね、鍵なんですね。だからね、教会に行ってもですね、気がつくとですね、神の言葉ではなくて、ね、教会で世間話が話され、教会で噂話が語られ、教会がサロンのになるってことがね、人がたくさんなってきたときにね、悲しいけど、歴史的に起こってきました。で、私たちはね、覚えてもらいましょう。教会は神の言葉を語る。世と全く隔絶するってことではありません。これ間違いないですね。でも、神の言葉を語られる。神のことを分かち合うところですね。それを人生に体験するところです、ね、これは当たり前のことなんですけどね、どうぞね、皆さん覚えてください。で、主の言葉に力があるんだということをね、知っててほしいと思います。そしてその時ですね、その一人の中部の人が、ね、4人の人に担がれて今とに連れてこられました。まあ、中部の人でですね、この人は4人の人に担がれてきたんです。で、なんで4人の人はこの中部の人を担いできたのかというと、いくつか考えられます。一つは中部の人自身が治りたいと思っていた。4人の人たちが何とかこの人を治してあげたいと思っていたと思います。でも当時は中部っていうのはもう治らなかったわけですね。だから、イエス様のところに連れてくれば何とかなると、中部の人が思ってたかもしれないし、4人の人が思ってたかもしれない。5人と思ってたのかもしれないし、中部の人は諦めていたけど、4人が思ってたのかもしれない。わかりません。書いてないから。でもいずれにしても、4人か、あるいは中部の人を含む5人かが、治りたい、治してあげたい。そして、イエス様のところに連れて行けば、きっと治るっていうふうに信じていたんです。期待していたっていうレベルじゃないと思いますね。キリストのところに連れて行けばきっと治るっていうふうに4人は間違いなく信じてたし、自分の人も行けば治ると思ってた可能性があります。だから彼らはイエス様のところに来た。来てみたらですね、ちょっとここに行く前に皆さんどうでしょう。皆さんの周りにね、何としても治ってほしい、病気が治ってほしい、この癖が治ってほしい、救われてほしいと思う人がいますか？あ、素晴らしい。すぐ入ってくれましたね。嬉しいですね。応答していいんですよ、皆さん。日本人だから静かにしてあげていけないってことはないんですよ。ね、いますこれ行きましょうかね。無理に言えてませんからね。治ってほしいとかね、変わってほしいとかね、変わってほしいのは自分の好きな人じゃなくてね、本当にいい意味でね、自分の都合によってんじゃなくてね、こんなから変わってほしいな、治ってほしいな、使えてほしいなって思う人がいる人、
はい、
あ、いっぱいいますね、嬉しいですね。だからね、本当にこの人たちは4人はね、この中部の人に治ってほしかった。でも、治す術はなかった。どうしたの？キリストのところに連れて行く。キリストのところに連れて行けば治るっていうふうに、この4人は信じていたんですね。 皆さん信じてますか。キリストのところに連れてくればきっと治る。キリストのところに来ればなんとかなる。イエス様はきっとなんとかしてくれるって信じてます。はい。でキリストはどこにいるんでしょうか。もちろんどこにでもいますよ。間違いないですね。ね、今どこにでもいますよ。しかし間違いなくいるところはどこでしょう。教会ですよ。キリストは満ちてるって書いてある。さっき皆さん賛美をしましたよね。心から本当に心から賛美をしたのならば音程がたとえ外れても緑さんみたいに歌えなかったとしてもでも主はそこにおられるのです。本当におられるんですよ。あなたが信じてるから。そこにおられる。そして主は働いてくださるんです。だってね、シーバ牧師がですね、あ、先生名前出しちゃったけど、今ピラノね、もともとオイトでした。あの初めて言われた時にね、あの向井牧師がね、向井茂牧師がですね、ギターを弾いたんですね。こういう歌を歌った。シーバ牧師はあの九州では、ね、当時ドラムでは名を知れた人だった。で東京に一旗揚げようと思って行かれた方ってところみたいですね。で東京行ったらその人がゴロゴロいて帰ってこられたんですけども、でも九州でも名を知れた。結構それぐらいプロを目指してきたね、音楽の大事だ。で初めて教会来てね、あの申し訳ない、向井茂牧師がまだギターを久しぶりに持ち始めて間もなかったのに、ギターを切らなくなって歌ってそうですね。涙が出て止まらなくなったんですって言ってました。うまいとか下手じゃなかった、わけがわからないけど涙が出て止まらなかったんですって。その賛美を聞きながら、初めては歌えないんですよ。でも止まらなかったんですって。実は忘れないと言ってましたよね。そこで死ねる賛美の中に死が笑える。教会にはキリストは満ちているんです。皆さん直してあげたい、変わってもらいたい、好きで何とかなってほしいと思う人もね、ぜひね、私が説教者だってもなくても関係ありません。どなたがこうなりたって言ってもキリストは生きておられて語られます、語られます。説教が当たっても当たらなくても関係ありません。でもちろん説教はいつもちょうどいいように語られることが多いんですが、そうでなかったとしても主はおられます。で先週来られたね、中国の方覚えたりしますよ。あのリュウ君が強くしておられました。リュウ君が言っておられました、ね、私には無理がいい、ねね、だけどあのキャラ牧師はやっぱり早いね、同時通訳がちょっと難しい、ね、今日はちゃんと元通り休んでおられますけどもですけどもですけれども、ね、あの何かというとあのだからね、説教はあの聞く意思は十分あるんだけどよく分からなかったり、ね、私の日本語早いからね。だけどすっごい感動したんです。どうしようかというと、ね、賛美の時感動した。目の前でね、こうやって賛美する人いたの、こうやってそれを見てですね、えらく感動されてですね、彼はダンスするでしょ、ものすごい感動されたんですよね。こんなに解放されたことはね、いつもなんか私は言いましたけど、こんなに素晴らしいと、えらい感動されたんですよ。感動しましたね。主が働かれたんですよね。面白いですね。神様生きてるんです。だから人間的な計算でね、結構日本人頭がいいんです。本当に頭いい。これは高ぶらないでくださいね。だからひりくだって心配しても教えてもらっていいんだけど、私は頭いいと思います、本当に。だけど、その結果ね、計算するんです。神のり頼むんだな。計算するんです。この説教のテンプだとこの人はちょうどいいなとかね、これを聞いて、まずここで慣れさせておいて、そしてこれでまず生かして、こうやってって、もう自分で救われるためのプログラムを全部作って、それに行くんですね。その通り、例えば説教者が説教してくれなかったら怒り出したりするわけですね。その通り行かない、ダーッと落ち込むんですね。やめましょう。計算するのは。単純に幼なのなのに、キリストに、神に期待しましょう。キリストがいるなら大丈夫だって。キリストのために連れてくれば大丈夫だって、イエス様だったら治せるって、イエス様だったら変えれるって、神の言葉が語られれば、神の言葉には作り変える力があるんだって、神ご自身に、神の言葉そのものに、もっと単純に知りましょう。期待しましょう。誰が語ってもどんな風であってもキリストご自身に、あれですよね、本当に主に期待し始めてね、礼拝し始めたらね、働きが始まります。爆発的に始まってきますよ。だって信仰を通して働くって書いてあったんだですか。信仰を通して働くって書いてあるの。私あの35億行きました。いろんな国の説教者がいました。正直に言いますね、日本の説教者は説教うまいです。うまいですよ。日本の説教者だって笑わせないと寝られるもん。 ね、面白い話をいっぱい入れないと、教会来なくなっちゃう。うまいですよ、日本の説教者は。でもね、いいですか、申し訳ないけど、いくつかの国に行くとね、説教者がね、なんかね、ただ叫んでるだけの説教結構あったりするんです。いや、本当に、申し訳ないけどね、この神のことはただ叫んでるだけ、神様は生きてる、神様は生きてる、信じなさい、そしたら癒される、信じれば癒されるんだって、同じことを言ってる説教は本当にあるんですね。そんなバカじゃないですよ、でもそれもある。ところがね、技が起こる。それは説教者の問題じゃない。こっちが信じるから。だから私の説教はどうでもいいと言ってませんよ、ご愛してください。何を言いたいかというとね、今中心は信仰なんですよ。信仰なんですよ。で、この4人の人たちはね、とにかくキリストのところについていけばいいと思って稼いできた。でもね、とにかくキリストのところにと思ってください。でもちろんキリストはどこにもいらっしゃるんです、間違いなさい。だけど間違いなく教会にはキリストが満ちているとエフェソ書に書いてある。そして賛美する中には主が住むって書いてある。住むっていうのはただいるんじゃない、住むんです。だからここに住んでるわけです。イエス様は、聖霊様は、癒し主である方が、導き主である方が、不可能のない全能の方が住んでるんです。おい、それはもう連れてきたいですよね。ね、おいで来たら言うめん、神様よろしく、もう任せましたよとか言ってね、あとはやってくださいと言ってね。だって本当に人生変えられた人たちの特徴はね、賛美の中とか説教の中になぜか分からないで触れられちゃってるんですよね。主が直接やってるわけですよ。いや、そういう技を期待しませんか。まさに神の技っていうの、これリバイバルなんですよね。でこれはね、始まってきます。皆さんね、そのことを覚えてください。それで聞きますよ、連れてきた。ところがですね、4節、軍神のためにたくさん人がいたので近づくことができなかったんですね。そして、その人々は、その4人はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて自分の人を寝かせたままそのところを突き下ろした。すごいなと思いますよね。人の家壊さないでって話ですけどもただね、ちょっとこれ日本的な関係ができないので、ちょっと仲介所のところにね、家のことを浮かす、当時の家のことを浮かす書いてあるのをちょっと言いますね。どうだったかね、これはパレスチナの家の屋根は平坦であったと。それは通常休息や聖書の場所として、聖書が静まる思うね、聖書の場所として使用されたと。静まる場所としてね。またそこに登るために家の外に階段があるのが普通であった。外側にこう階段があって屋上に登れたんだ。だからいっぱい溢れていたんだけども、外からそのね、まあそれでもすごいですよね。こうね、こう寝たきりの人をこうね、担いで屋上に上がって、そして屋根を剥がしたんですね。で、屋根の行動がこの賢いって言われますけど、賢い4人が行おうとしたことに役立った。屋根は壁から壁に約1メートルの間隔で渡された平坦な針ですね。この針ってありますよね、棟梁の梁と一緒ですけど、針でね、でできていた。針の間の隙間はぴっちりと粘土を詰めた灌木で塞がれていた。そしてその表面は泥の灰の土で、ね、塗られていた。屋根はほとんど土でできており、そしてパレスチナ人の家の屋根の上に草が豊かに茂って生えていることはよくあった。針の間の詰め物を掘り出すことはとても正しいことであった。家を大して損なうことすらなかった。その先口を再び繕うことも簡単であった。それで4人は2本の針の間の詰め物を掘り出して、彼らの友人は直接イエスの足元に下ろした、ね、こういうふうに書いてある。だからその家を破壊してしまってね、改築したら大変とかね、こうガンガンとこういうことじゃないですね。こう針と針の間にこうなんかあって、こう土を入れたので、それをパッと掘り出したら取れるだろう。まあそういう形だったので、もちろん庶民ですよ、リッチな裕福な方々は違いますけどね、庶民はそうだ、僕は庶民だと思います。イエス様行かれたりですから、ね、だからこうそれを取ってこう釣り下ろしたんだろうってことですね。それであってもね、人の家の屋根に上がって勝手に釣り下ろすってすごいですよね。しかしここもね、イエス様この後これを信仰と言われたんですね。なんてそんなことしたんだと思いますか。皆さんさっき言いましたね、どうしても乗ってほしいっていう人ね、もし皆さんこの時ね、こう連れてきたとします、イエス様のところにね。皆さんだったら屋上に上がってね、屋根を剥がしてね、釣り下ろしたでしょうか。聞いてみようかな。私は釣り下ろしてこうね、その人連れ上がってこう釣り下ろして、この人たちみたいにやったなと思う人、あ、2人、私はちょっとできないなって人、日本人ですね。あげない人はちょっとよくわからないってことですね。まあ日本感覚的に言うとちょっとやりにくいですね、これね。でもね、ここね、はっきり俺信仰と言われたんです。なんで4人がやったかというとね、どうしてもこの中部の人を治ってほしかったんです。 極端なことをしたら簡単に直せる屋根なんですけど、仮に簡単に直したかったとしてもやったと思います。私この後で弁償してでもやったと思います。どうしてか、どうしても直してほしかったんです。直ってほしかった。私もあの今日母の日ですけどね、後で祝福のようにしますけど、子供たちがいますね。で、例えば境内がね、あれしても少々無理してもどうしても子供たちにこうなんかこう必要と思ったらですね、何としてでもってこう思うわけですね。まあ、借金は明日はまずいんですからしませんけど、基本的にはわかりますかね。ちょっとこう少々無理しても誰かに何かがあったとしてもやろうって思う時があるわけですよね。ちょっとあんまり具体的にどうしても子供がいるからね、ここにねもうやめておきますけど、何言いたいかというと、どうしても直してほしい、この中国の人を何とかしてほしいっていう強い強い強い強い強い強い強い願いがあるときに、その願いが勝つんです。だから屋根はあるんです。これを愛と言います。後でまた屋根は戻せない。戻せる屋根だからね。どうしても直す。もう一つあるんです。イエス様のところにさえ行けば治ると思ってたんです。イエス様の前にさえ通せば、イエス様に触ってもらえれば、イエス様の前にさえ行けば、絶対様の竹刀直してくれる。イエス様のところにさえ行けば、イエス様の目にさえ触れれば、絶対治るって、イエス様を信じてたんです。だから、屋根を剥がして殺したんです。でガラテヤ書に書いてある、愛によって働く信仰なんです。何としても治ってほしい。そして、イエス様のところにさえ行けば治るって思ってた。イエス様のところにさえ行けば大丈夫、なんとかなるって信じてます。アメン。アメン。一番紹介をいただきましたね。ありがとうございます。イエス様にはできないんです。これで大丈夫なの。あなたが弱くても、私は弱くても、私はどんなに信じても、キリストは真実です。ですが、イエス様にはできないんです。それを信じるの。私たちが何とかこうしたからだなんて、イエス様をできないって信じる。この人たちは屋根を送って下ろしたんですね。それを見てイエス様がびっくりして言われたでしょ。その信仰、次の説明と、信仰を見てって書いてある。彼らの信仰を見て。でも、もしかして信仰なんて目に見えないでしょ。結局、釣り下ろされてきた中部の人を見たわけでしょ。で、4人は一緒に降りたと思えないからね。ジャッカマンを見てね。降りたと思えないから、こう釣り下ろしたわけですよ。ということは、4人は上にいて、1人は下にこれ、中部の人降りてきたわけですね。ってこう。見たのは4人の人と中部の人ですよ。信仰なんて目に見えない。でも、はっきり信仰を見てって書いてある。だから、彼らが、イエス様だったら治せるって信じてた、その信仰を見て癒してくださった。で、面白いのはね、いきなり癒さないでね、来よ、あなたの罪は許されましたってね。で、一つね、来よっていけないって言ったら、来よって。来よってね、子供よって言ったんですね。これはすごく良かったんです。中部っていうのは罪、病気でしょ。当時は罪の結果病気になるって意味が強かった。で、この人が本当に罪の結果病気になった可能性があります。でも、罪の結果じゃない病気もあるんですよ。ね、ヨハネのところにはっきり。両親でもこの人でもないって言ってますからね。でもこの場合は可能性があったんです。あなたの罪を許されましたって最初に言ってるから。ただ当時の社会は罪の結果病気になったっていうのはすごく強かったんですね。その人がいきなり来ようと言ったんです。これはすごく あなたは私の子供だよって、神の子供だよって言われたのはすごく深いね、心の養子になったと思います。そしてあなたの罪を許されましたって原因に向かってもう許されてるよって。これはね、イエス様はね、聖書を見ると面白いんですけどね、イエス様は何でもできなかったんですけど、聖書のイエス様の言葉ってものすごく深いんです。それとね、一時的じゃない、その時ハレルヤどうになるんだよね。この言葉はこの人の生涯の支えになってくるんですよ。この後ね、誰か書きませんかね、担がれてきた中部の人のその後とか言ってる小説がなんか、どれか回答しなかったんですよね。面白いんですけどね、きっとね、サタンがやってきてたんですよね。ダメだよ、また病気になるから、ね、だってお前また罪人じゃないって、ね、どうせまた失敗するじゃないと言ってたの。でもその時にですね、この言葉ね、あなたの罪は許されました。この言葉はこの人の人生にとってすごいんだと。この人自身が知ったから、罪の結果は私のこの人の場合ですよ、罪の結果病気になると思ったから、その罪がもう許されてるから病気も私と関係ない、もう罪も完全にされてるって言ってね、そういうことは面白いかと思いますね。だからね、イエス様の言葉って、ね、深いんです。 生涯にわたって私たちの道を。でこの時に、ね、言われた。ところがね、それを聞いてた人はですね、独説。ところがその場に立法学者が数人座っていて、この中で理屈を言った。この中で理屈を言ったことのある人、手挙げることはいませんが。正直ですね、ありがとうございます。ね、理屈が、ね、で、それで何かって、この人はなぜあんなことを言うのか、神を生かしているんだ、神の一人のほか誰が詰めることができようってね、神様しか詰めるせないじゃないかって言ったんです。言ってることは正しいんです。罪を許すことのできる権威を持っているのは神様だけです。もちろんね、人間同士で何かあって、明らかに相手が悪いときは、ね、許す許さないってあると思います。でも、突き詰めると、例えば A さんが私に悪いこと、まあ、そうしましょう、私が悪いことしたと。ね。だって、私がそれを、ね、許してあげるっていう、それは人間関係の人はいいかもしれませんけど、私の罪となので、究極的に言えば許すも許さないもないんですよ。許す権威があるのは神様だから。究極的に言えばですよ。ね。だからこの立法者と言っていることはある意味で正しいんです。でも、決定的な間違いあったのはね、イエス様は神の一人子だったんです。そして三位一体の神ご自身であったんです。ね。だから、確かに神以外に許す権威はないんですけれども、イエス様は神であられたから、許してよかったんですよね。で、だから、そのことがあるわけですね。で、立法学者とかで心の中で言ったわけですね。これね、なんで許すんだと。もちろん心の中で言った。口に出して言わないの。私、二通りあったと思うんですね。一つはね、口には出して言わないけど、顔に出てしまうタイプ。ね、あなたの罪は許されましたって、これどこ見ていきましょうか。すいません、ちょっとお願いしますね。あなたの罪は許されましたって言ったとしますね。そしたらですね、ここで聞きながらですね、とか言って、思わず感じてしまう。嘘だろ、お前って思わず感じてしまったんですね。ね、でもう一つはですね、全然顔は普通にしてにこやかにしたら、この中でね、なんだこいつと思ってるタイプ。この二つになってたんですね。二通りだったんではないかと思うんですよね。なんでこんなことが出てるかというとね、日本人ってね、腹毛って言葉があるんです。英語に訳せない。結構心の中で理屈を言うんですよ、ね、立法学者が対されていならないように気をつけましょう。私も含めてお互いに、ね、これね、イエス様言われたんですよね、はっきり、ね、心の中を見抜いてるだけ、見抜いてるって書いてあるんですよ。心の中を見抜いてるって、彼らはこの中でこのような理屈を言ってるのをイエスはすでにご自分の霊で見抜いて、見抜いてこう言われた。なぜあなた方はお前にそんなこと言ってるのかって。イエス様のやった方にこう言われた。で、日本人は謙遜っていう言葉をよく使いますし、人間関係の中でも謙遜あるんですけど、神に対しては対語ではあるんですよ。で、見せかけの謙遜っていうのは聖書では見なしです。神様は心をご覧になります。皆さんに心なんです。でも私は心の中をね、正直に、ね、守れないこといっぱいあるじゃないですか。ね、私たちは怒ったり、ね、憤ったり。ね、疑うのは不信仰じゃない、罪ですから、悔い改めればいいんですね。疑いに立たなければね。でも、怒ったりね、感情ですからって、神様の正直に、そのことを注ぎ出して、悔い改めて、神様から、ね、心をね、整えてもらえばいいんですね。でも、その隠してね、で顔だけこう穏やかにするって聞くわけ、日本では結構あるんですよ。文化として。でも、神様は心を問われます。人の前に正直になれたらいちいち言いません。ね、それはかえって、争いのもとです。いいですか？そんなことは先生言ってない。でも、神の前には正直になって、かっこつけずに、本当に悔い改めて、心を整えてもらいたい。だから私は心ぐらいになるから。悲しい時は悲しい、しないときは痛い。つぶやくのは罪だけど、悲しいことを悲しい、辛いことを辛い、痛いことを痛い、腹立つことを腹立ちますというのは罪ではありません。大事な腹立ちます、すいません。だから何とかしてくださいというのは罪じゃない。これ大事なんですよ。結構ね、心を隠すクリスチャンが多いの。神の前に参ってます。人に、ね、出せと言ってません、ごめんなさい。神に心を隠すクリスチャンが結構多いの。この祈りは聞かれません。心を見られる。心を注ぎ出せばいい、ね。で、この時に、ちょっと話を戻りましょう。見抜いておられました。あなたの罪を許されているのと、起きて寝床をつかんで歩くというのはどちらが優しいか。私よく昔分からなかったんですけども、罪を許す方がはるかに権威としては大きいんです。ただ、現実問題としてあなたの罪許されたって言ったことは目に見える世界ではよくわかりません。見えない。これ起きて寝床をつかんで歩けっていうのは目に見える世界では現実に起こることです。このことの方が実際的には難しいわけですね。それで、イエス様は人の子は地上で罪を許す権を持っていることをあなた方に知らせるために、はっきり、ね、目に見えることがこうやって起こる そしてそれができるということを教えるために中部の人にあなたに起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、次のところに出て目を見ていないと言って、それで皆の者がすっかり驚いてこういうことを明かすことはないと言って神は言って、皆さん21世紀これは起こるって信じてます？これから始まります。日本の教会でも、そしてこの教会でも始まります。東京かなんかだったら、どっかの、あ、東京じゃない、どっかの生活の時に、本当に寝床に連れてね、起きれないからって寝床連れてきてね、寝かせた生活があった。だんだんその時はまだ立ちませんでした。で、私の時に、あ、始まってきたと思ったんですね。必ず始まりますよ。寝床をね、見てつけて、その人は立ち上がり、逆転が始まっておりますね。で、イエス様がおられたら、それは起こるんです。で、この時にイエス様はその原因の罪を許されましたけど、同時に目に見える世界においても起きて床を取り上げて歩けって言った時は床を取り上げて歩いたわけですね。そういうことが起こったんですね。で、さあ今日の中心に戻ります。なぜそれが起こったのか、彼らが信じていたから、その信仰を見てって書いてあるんですよ。で、それはどういうことかって言ったら、イエス様のところにさえ連れていけばなんとかなると思って、そしてこの中部の人をどうしても治ってほしいと思った。本人が思ってたなら本人も治りたいと思ってた。本人はもしかしたら諦めたかもしれませんが、それでも4人は治ってほしいと思っていた。で、皆さんね、本人がそう願ってるならそれは素晴らしいですね。そしたら本人連れてきましょう。本人も願ってるんだから、ね、でも本人はもうこうね、自分は私の十字架、自分は私の人生、もうね、これが私よって言って思ってるかもしれません。でもね、教会4人、4人が信じて担いで連れてくれば主の技が始まります。中部も含めて5人だったのか4人だったのか、天国に帰っていきましょう。でもどちらでもいいじゃないですか。本当にどうしてもやってほしいと思って、イエス様のところに来ればなんとかなると信じて続けるから幸せなんです。それで今日の一番最初の話に戻ります。今日私一番最初に福岡の正解の話をしました。福岡の正解の話をした時に飯塚の方が来た話をしました。数ヶ月前、飯塚の、この半年ぐらい前からうちの教会に近づいてきて、本当に一緒に触れられて、恵みを受けて方がおられて、その方がお孫さんができました。お孫さんができるとき、東京に行って出産に立ち会いました。出産した直後に行ったの、出産に立ち会ったのかな。そしたら、ちょっといろんなことがあった。これで、起こるたびごとに電話をしてもらいました。飯塚教会に、飯塚教会に祈祷会で祈りました。祈ると見事に、怖いぐらい見事に答えられた。で、彼女はクリスチャン生活、それなりにあったんですけれども、こんなに祈りを答えられることは初めてだった。さっき言いましたね、そのお嬢さんはちょっとつまずいていた。でも目の前で自分の出産を通して、本当にお母さんが電話したらその後答えるのを目の前で見たので、ちょっと驚いちゃった。それで、人間的ですけども、恩と義理もあるから、そしたらってことで、そしてご主人もそれを知ってたから、そしたら親孝行で検事式してこいって言われた。それはご主人の方の両親が宮参りをしたかったりですね。まあ、普通のことでしょうね。おばあちゃん、おじいちゃんでしたね。日本の家庭で。でも、その前ちゃんと検事式をしたいってこっちが言ったの。で、ご主人が、じゃあ、お母さん、ここで行ってきていいよって検知しておいて、届いてきたの。で、お母さんは、どうしても連れて行かなかった。正解に記載すれば、正解に記載さえすれば、正解。ね、正解に記載さえすれば、必ず、この子はすごく痛んでつまずいてるけど、きっとイエス様が、この子の信仰を取り戻してくれるって、信じてたんです。それでね、両親がね、電話かけてね、実はご主人が行っておいでってのはね、ご主人にも頼んだんですって。頼むから検事してあげさせてほしい。その時に娘も一緒に頼むからって懇願したんですって。そしたらご主人が、まあ、そこまでならもう親孝行で言っといてって言ったんですよ。なんでそこまでやったんですか。来ればきっと子供、お孫さんがね、検事してほしくてね、それでね、このつまずいてる子供もきっと神を体験してもう一度信仰を取り戻してくれると信じていた。できました。そわそわしていました。子供がいるから、最初はセミナーの時は向こうの方で聞いてました。俺は向こうの方で来たんで、1枚しかなくて、2部屋借りてて、子供の部屋向こうだったんで1枚しか飛ばなくて、こっち大きい声で寂しいから全部丸き声だったそうです。その賛美に触れられてたんです。そしてさっき正解が始まったらお母さんが検事式の時に一緒に祈ってもらって、よし、あえてね、姿勢で読みましたと言ったの。一言祈りませんか、お母さん。祈ったときにボロボロ泣き出したんです。そしてその後にね、おばあちゃんのお孫さんを抱っこしてね、 あの泣き出すとこうなんでしょ、捉えたの。そしてだから正解全部聞いたんですね。その日ね、一番説教を聞いてたのはね、その人なんですよ、本当に。その人のことを知ってたからね、あのね、神様に今一つ説教したんですけどね、あのね、最も説教が入るんですよね。この人本当につまずいた人なのかなって思いたくなるぐらい説教がぐんぐん入ってくるんですよ。もううなずくし、なんか涙ぐむし、びっくりしましたね。そして最後のミニストの時にね、もう溜まってたのがブワーって出してね、出てきた。話し終わった後、全く変わってたんです。で、この前もね、そのまあ、ね、ご視聴者の時によろしく来てくれました、現地ありがとうございましたって挨拶した後ね、あの後ね、もう全部ね、もう嘘みたいに綺麗になくなったんですよね。もう本当に全くもう今もう何にも持っていません。あの牧師さんにも伝えてるんですよね。あ、そうですかとですね、ねえ、感動しましたよね。これ聖霊の技ですよ、まさに聖霊の技ですよね。でもね、信じた人がいたんです。信じて呼んできた人がいたんです、ね、そしたら今度は奥さんがこのゴールデンウィークに登録者来る、東京の登録者来るということで、ご主人を説得したわけですね。ちょっと硬くないってご主人ね、言ってましたよ、吉野ね。離婚だって言われるぐらいぶつかりが激しくやってましたね。あんな簡単に信じていいのかってぐらい簡単に信じましたよね。信じてない。それなんで、信じて、死ぬところにつけてみようかな。これを覚えてください。でね、最後にチャレンジしております。クリスチャンの仕事の鍵はね、自分ではなくて、本当に他の人たちの祝福を願うと祝福される。あなたの問題もうすぐで解決していきます。当たるものを受けるからですね。で、もちろん自分のこと祈っていいんですよ。喜んで証拠を出てくれますよ。でも自分のことばっかり祈っている特徴はね、解決するんですね。しばらく経ったら形は違うけど、また同じ問題で回ってるんです。10年経ってご覧ください。回ってますから。本当に楽しみのためにね、やり始めました。面白いけどね、技を見て伸びているんだ。なぜか、与えた人を受けるって原則だから。主の子が世界宣教したでしょ。教会成長したんです。日本の教会にいるんです。まず自分のところが祝福されたらするって。全く世界宣教していません。言ってることはまともなんです。なぜかありますか。与えるものが受ける。これが聖書の約束なんです。で、神の言葉にしたことに受けるんです。皆さん、きっとあなたの周りに主があなたを通して助けたいと思っている人は必ずいる。それどころじゃないんだって思うでしょう。その通りだと思います。でも、あなたが心を開いて、あなたの教えに住める聖霊さんと一緒に住ましたことに、子供でもいい、親でもいい、伴侶でもいい、友人でもいい、本当にその人のことのために祈って、その人をね、神のもとに、身体の教会にね、導き始めるのね。実はね、あなたはその人が祝福されるんでね、あなたの持っていた問題に対する解決が始まるんですよ。思い出してください。5月号に撮っていた沢木姉妹の証、3週間の4日前に話したでしょ。隣の人がうつ病だったのに気づかなかったの。コンピューターのことをお願いしたら気づいて、それでどんどん伝道していったら、その人が本当に神様に触れられたら家を売りたいって言ってきた。実はその時どんなに探しても使わなかった関西に住んでいる両親、妻、ご主人の両親を引き取る家に、隣の家になったって。その人のための宣教をしたときに、そこが隣の家がね、一番いいじゃない、隣だから、ご主人の両親が帰るようになったって、今その住んでるでしょ。どんなに探しても使わなかったのに、与えたのに行きたいな。これが原則なんですよ。で、なんで、来年間あんまり言わなかったんですけどね、私でも時が来てると思うんです。長崎教会、宣教しましょう。楽になってられなくて、それは牧師や伝道師のことじゃありません。それは私たちのことです。クリスチャンは宣教しなかったら腐ります。どんなに白馬に行ったとしても、どんなに恵まれたとしても、どんなに優勝したとしても、福音を語らなかったらクリスチャンは腐っていきます。イエス・キリストの福音を証しして分かち合っているときに、本人も家族も人々も癒され祝福されていくんです。でね、もう私はね、教会としてね、宣教する時が来ています、 そのことをぜひね、覚えててほしいと思うんですね。で、これはね、あれなんで、そうしたらね、祝福されますから。間違いなく恵みを受けますから。これはね、どうぞ覚えてください。お祈りしたいと思います。天皇お父様、御言葉をありがとうございます。あなた一人で神様で、この中国の人を完全に癒されて、私たちがあなたのところに行くときに癒してくださいます。いつも中国の人のことを反対されて、だから死のところに来れば治るんですよっていう説教を私は語ってまいりました。特に大礼拝では。今日あなたは中国の人を連れてきた人のことにスポットを当てさせてくださったことありがとうございます。私たちの周りに体が痛んでいる人、心が病んでいる人、そして経済的に苦しんでいる人、家族が崩壊寸前の方、目さえ開ければ、心さえ向ければ、実はたくさん職場でも、学校でも、そして地域でも溢れることがあります。それで私たちが、どうです様、私たちに何かはできませんが、イエス・キリストのところに連れてくれば、御国の教会に連れてくれば、あなたは間違いなくその人の人生に、その人に触れて、その人を作り変え、勝利と解決を与えられるためです。どうです様、私たちが本当に目を開いて、心を向けて、神様、導いている方々を招いていくことができるように導いてください。そして、その方の勝利とともに、私たちにも勝利を見ることができるように、力強い意味と思って導いてくださることをお願いします。癒しと解放のために、問題の解決と勝利のために祈りたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、また、ごくごく一部ですけれども、罪が連続できないことがあります。聖書は全ての人が罪だと言っていますので、短く、悔い改めの時を持ちたいと思います。そう言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に、素直に大胆にあなたの願いを神様の前に差し出してください。天皇様、一人一人が願った求めと願いに応えてくださることをありがとうございます。手を置いている場所に触れ、体に触れ、心に触れ、手に触れ、また今思い浮かべているその方に触れて、あなたが豊かな宮田を表し、癒しと解放、勝利と、また問題に対する解決と勝利を表してください。イエス・キリストの名は聖霊の力を吸います。体に、心に、霊に、問題に、聖霊の力を吸います。聖霊の力を吸います。イエス・キリストの名で、癒されよ膝の痛み、肩の痛みを、イエスを止めせる。乗れ、うん、イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、腰の痛みをイエスに止めせる。消えて、乗れ喉の調子が悪い方は処理ください。喉を癒してください。なんか、ある人に対する恐れがあって、その結果、職場に行けないってわけじゃないんだけども、職場に、すごくきつい、その、ある特定の人です。からの、非常にぶつかりを感じる。イエス様、その方に触れてください。あなたは感謝しています。しかし、踊り上がって感謝しなさい。人のいないところでいいので、踊り上がって感謝をし、その人に関することを徹底して感謝しなさい。私はなんかその中で非常に具体的な形で私の逆転を見せます。その人を通して働いてくるサタンの力を縛ってください。その人のうちにある傷に触れ、罪に触れ、あなたの御手を伸ばしてください。癒しと解放を与えてくださって、この霊のぶつかりを縛ってください。そしてその祝福としてその職場を豊かにしかないを壊してください。イエス様によって、その方を通してくるサタンのぶつかりを完全に断ち切る。耳鳴りをしている方ですね。霊の気の圧迫です。イエス様、この耳鳴りをもたらした霊の圧迫をイエス様って完全に断ち切る。イエス様って一人一人の体から、心から、霊から、また一人一人の家庭から、一切の悪しき力を、行け行け行け。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス様、お名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊様を親しき交わりが私たち人々とともに一同とともに今もの島とご支援までも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お願いします。